梶田式骨盤矯正整体スクール。
こんにちは、声ラボの岡田です。
こんにちは、梶田式骨盤矯正整体スクールの梶田です。
梶田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
梶田先生はよく読書されているということなので、今月も整骨院や治療院の先生方に向けたおすすめの本をご紹介していただければと思います。今回紹介いただける本は何でしょうか？
はい、今回は渡辺昭一さんが書かれた人生を作る言葉、周知出版をご紹介します。
はい、これはどういった書籍でしょうか？
はい、この本はですね、古今東西の偉人たちが残した94の名言について、昨年亡くなられた評論家で上智大学の名誉教授でもあった渡辺昭一さんが書かれた本です。この本の帯にですね、書いてあるんですけど、納税日本一、
はい、
で有名な斉藤ひとりさんがですね、7回読みなさいって勧めた本だそうです。
そうなんですね。
はい、で94の名言に関して、はい、それぞれ渡辺昭一さんのコメントが書かれてるんですが、はい、その中のいくつかをちょっとご紹介しますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずは、人間にはそれぞれ与えられた使命がある。これはイギリスのインド統治を固めた軍人、政治家、貴族でもあったロバート・クライブさんが、言われた名言です。あとはですね、徳川家康が、はい、言った名言の一つで、忖度同時、早すぎてはいけない、遅すぎてもいけない、熟知切った一瞬の気合が人間万事を決する、うん、それとアメリカの、大事業家で世界のテコーと言われたアンドリュー・カーネギーの言葉で、職業は何でもいい、ただ第一人者たるを心がけよ、
うん、
など世界の偉人の言葉を通して様々な知識と勇気が学べる内容になっています。
いやー、偉人の言葉ってすごく深いですよね。
深いですよね。
なんか、それぞれの言葉考えさせられて、いろいろ自分にも当てはめることがすごくできる言葉が多いんじゃないかなと思いますよね。
はい、そうですね。
うん。はい。ぜひ皆さんもこの書籍を参考にしてみていただければと思います。はい。今回のテーマは何でしょうか？
はい。今回は仙腸関節の整形外科検査のその2について、ディアフィーロテテストと PSIS テストをご紹介します。
はい、今回もモデルさんに来ていただいて実際に、実演しながら解説していただきたいと思います。
はい、ディアフィールドテスト、これはですね、うつ伏せの状態で足の長さを見ていく検査です。
はい、
うつ伏せの状態でですね、施術者は首を軽く握っていただいて、左右のかかとの位置をチェックします。
はい、
いわゆる探下肢を見ていきます。
うん、
そして、その足の長さを見た状態から、膝を90度屈曲位にして、
はい、
左右のかかとの位置がどう変化するかというのをチェックしていきます。
はい、
まずですね、このような形で、左右のかかとの位置をチェックします。
はい。
で、この場合、右が短いというのが分かったと思うんですけど、
はい。
で、この右が短い状態で確認したらですね、
はい。
膝を90度屈曲位にします。
はい。
で、これは患者さんの力を入れさせないで、
はい。
施術者側が、ぐーっとこう足首を持って90度に持っていきます、うん。
はい。
で、この状態でですね、このかかとの長さが、うんうん、位置がどう変わっていくかを見ていきます。
ああ、はい。
で、基本的に、単下肢側が同じ。まあ、いわゆる右が短ければ、そのまま右が短い。
うん、
もしくは、ちょっと長くなる場合は、後下方腸骨、いわゆる寛骨の後方変異があるという形で、仙腸関節の問題があるというふうに見られます。うんうん、で、もし、これが、単下肢が短いままの場合であれば、
はい、
前下方仙骨底の疑いがあるということで、仙骨の問題があるっていうふうに見ていきます。
はい。
はい。じゃあちょっと見ていきますね。はい。かかとの位置を見て、右が短いと。
はい。
で、そのままぐーってこう持っていったときに、かかとが右側の方が、ちょっと長くなってるの分かりますか？
そうですね。
はい。
屈折させると、そのあたりはちょっと変わるんですね。
あ、そうですね。屈曲ですね。
あ、屈曲ですね。はい。
で、この場合は、 寛骨の右の後方変異があるというふうに判別できるんです。
はい。
で、もしこれが、まあ、長くなるか、揃うかっていうふうに見ていくんですけど、はい、逆に、右の方が、短いままだとしたら、
はい、
今度は、仙腸関節の問題ではなくて、仙骨と腰椎、腰仙関節の問題があるというふうに疑いがあるので、そこをチェックしていくというような検査です。
はい、なるほど。やっぱり伸ばした時と曲げた時とで状態が違うと、はい、問題のある部位もやっぱり変わってくるということなんですね。はい、
どこにストレスがあるかを見極めるテストになってきます。
はい。じゃあここでしっかりとどこにストレスがあるかを見極めることによって、しっかりとした場所の施術ができるということですね。
そうですね。判別の、はい、基準になるということになりますね。
はい。
で、続いてですね、立っていただく検査なんですが、
はい、
PSIS、いわゆる上後腸骨棘の、テストをします。これはですね、施術者は背部から、背中の方から PSIS を、両方の母子で、右左の母子で接触します。PSIS に。で、その状態で、クライアントさんにその場で歩行、まあ片足ずつ上げ下げさせるんですね。うん、
はい。
で、まあ、太ももと床面が平行になるぐらいに、足を、右左、上げ下げさせて、その場で歩行させます。
はい。
そして、PSIS が、高下方に動くのを確認していきます、うん。で、もしこれの動きが悪い方があれば、そちらの仙腸関節の異常があるというふうに疑っていきます。はい。それではちょっとやっていきますね。
はい、お願いいたします。
まずは、PSIS をこのような形で、右と左のところを母子で確認します。
はい。
基本的に PSIS の骨のちょっと下の隆起して、ちょっと陥没したところがあるんですけど、
はい、
そこからちょっと上げていくと PSIS がはっきりわかるので、うん、この PSIS を見るときにそこをちょっと注意してください。
はい。
で、この状態で、その場歩行させます。
はい。
ゆっくりとその場歩行させて、この母子に伝わる PSIS の動きがどうなってるかっていうのを確認します。
はいはい、今、左右の足を、太ももを、まあ、平行になるぐらいまで上げていただいています
。はい。で、これで、ここが、後下方に動く動きが、左右の差があるかどうかっていうのを見て、異常があるかどうか確認していくテストになります。
触っていくことによってどれぐらい動いてるか、それが左右差があるかっていうところをチェックする
です、ね。あ、そうですね。はい。
はい、
それで状態を確認していきます。
はい。
で、これはPSIS の位置を確認するときにも使えるテストなので、ここで母子が動かなければ PSIS を触っていなくて、
ああ、はい。
仙骨側を触ってる場合もあるんですね。
なるほど。
ですから、この仙腸関節の位置を確認するときにも使えるテストになります、
うん。そうですね。やっぱり足を動かすとそこが、動く場所なので、
はい。
ちゃんと触れてるかどうかっていうのにも確認になるということですね。
そうですね。そのような形で使うテストです。
はい。わかりました。今回は、仙腸関節の整形外科学検査ということで、ディアフィールドテストと PSIS テストについてお話しいただきました。
治療院経営のヒント。
このコーナーでは治療院を経営する上でのヒントをお伝えいたします。今回のテーマは何でしょうか？
はい、今回のテーマは教えることを意識して常に勉強するです。
はい。
整体院を開業してお客様からお金をいただくという行為は、整体という技術を提供してお客様の体の悩みが解消され満足をしていただいた結果だと考えています、
はい、
ですから技術を磨く、そして常に学ぶということは当たり前のことだと私は考えております。
やはり常にそうやって技術を磨いていって学んでいかないと、やっぱりお客様にも満足していただけないので、まあ、それは常に必要だということですかね。
そうですね、
うん、
で、私の場合はその教えるということが、まあ、結構好きだったっていうのもあるんですけど、
はい、
その教えるということを意識して勉強し始めて、
うん、
より自分の技術というのがこうスキルアップできたという経験があるんですね。
はい、
ですから皆さんも ただ単に勉強するということではなくて、ぜひ誰かにその技術を教えるという前提でやっていったり、あとはその技術を実際に教えるっていうこともされたらいいのかなと思います。
やっぱりそこの意識が違うだけ、その学びのこともだいぶ変わってくるんですかね。
そうですね、あの学習には5つの段階があるというふうに言われていて、
はい、
知る、分かる、行う、できる、分かち合うという5段階があるそうです、
はい、
で知る、分かるからまず始まるんですが、うん、その知る、分かるを行うに落とし込んで、うん、できるにして、
うん、
それでさらに分かち合う、分かち合うと教えるってことですね、
はい、
そこまで持っていくことで本当の意味で自分の身につくっていうふうに言われています、
うん、やっぱりそれぞれのレベルはありますよね。単に知っててもそれが表現できないというか実施できない場合もあるでしょうし、まあ、実施できたとしても人に伝えられないというところなので、やっぱりそれが段階としてどんどん上がっていくということなんですね。
そうですね、で今後同業の他社がもうどんどん増えていくというふうには考えられます。このような状況の中で結果成果を出せる技術を提供するには、セミナーとか講習会本などで知った知識を分かち合うつもりでまとめていくといいと考えています、
はい、今回は教えることを意識して常に勉強するというテーマでお話しいただきました。梶田先生からポッドキャストリスターに電子書籍のプレゼントをご提供いただけるということなので、こちらについてご紹介いただけるでしょうか。
はい、ポッドキャストの番組についての感想やご質問をお送りいただいた方に、電子書籍生態院を開業する前に知りたかった21期の秘密と、30歳からの産後骨盤ケア、セルフエクササイズと日常生活のアドバイスの2冊をセットでプレゼントいたします。
2冊のセットなんですね、
はい、
こちらの応募方法ですが、梶田式骨盤矯正生態スクールのホームページのお問い合わせはこちらのメッセージ本文にポッドキャストのご感想またはご質問をご記入いただいてお申し込みください。記入いただいたメールアドレスに PDF をお送りさせていただきます。ぜひ皆さんご応募してください。梶田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。人生にとって土台である目的が大切なように、体にとって土台である骨盤が大切です。ぜひ一緒に学んでいきましょう。
この番組は提供梶田式骨盤矯正生態スクール、プロデュースコエラボでお送りしました。